第4回定例会を開催。姿勢全般をチェック。第4回定例会では、補正予算や条例議案などを常任委員会で審査した後、姿勢運営について代表質問を行いました。2、3面。慎重審議の結果、40議案を採決しました。4面。令和4年第4回定例会、主な会議日程。11月29日、火曜、本会議、開会。12月2日、金曜、本会議、議案質疑。12月5日、月曜、常任委員会、2、3面。12月7日、水曜、8日、木曜、本会議、代表質問、2、3面。12月9日、金曜から15日、木曜、本会議、一般質問。12月16日、金曜、本会議、委員長報告、討論、採決、4面。市長に問う、代表質問から。2日間にわたり、市政運営について、各会派を代表して、5人の議員が質問を行いました。その一部をご紹介します。詳しくは市議会ホームページの議会中継、録画放映でご覧いただけます。自由民主党千葉市議会議員団、石川博士。救命講習の受講者数や心肺停止の傷病者に対する応急手当実施率及び救命率の状況は。問い。令和3年の救急隊平均現場到着時間は過去最長の 9.4 分となり、救命率の低下が懸念される。心肺停止状態の傷病者の救命には、その場に居合わせた人が絶え間ない胸骨圧迫や AED の使用など質の高い心肺蘇生を行うことで救命率を向上させることができるが、本市の救命講習受講者数や応急手当実施率、救命率の状況を伺う。答え、統計を取り始めた平成6年からの受講者数は約27万3千人で、本市人口の約 28% 相当となっている。また、令和2年の応急手当実施率は 49.1% で、全国平均の 58.1% を下回るが、救命率は 15.8% と、全国平均の 15.2% を上回っている。仮称、ケミ川マサゴスマートインターチェンジ SIC 中1の事業内容は、問い、東関東自動車道の仮称、ケミ川マサゴ SIC の整備により、商業が集積する千葉都心や、工業物流施設が集積する千葉港等の湾岸部と、東京方面とのアクセス向上が期待されるが、事業内容を伺う。答え、SIC は国道357号の千葉西警察入口交差点から東京側約700メートルに設置し、東京方面への入り口と市原方面への出口のハーフインターチェンジとする。出入り口付近の国道の交通の流れを円滑にするため、上下線とも現在の2車線を3車線化する。事業費については、本市が約15億円、ネクスコ東日本が約33億円を負担する。中1、SIC、自動料金収受システム、ETC、 搭載車両専用のインターチェンジ、IC のこと。中終わり。未来立憲民主千葉、亀井拓馬。物価高騰に対するこれまでの対策と今後の対応は。問い。円安などによる物価高への不安が市民や企業に広がっているが、本市の対応を伺う。答え。下水道使用料の減免や子どもの給食費高騰分の私費負担、影響を受けた中小企業への支援金支給等を行ってきた。今後も国の動向を注視するとともに、必要な取り組みを行う。子ども基本法の施行等を契機に、子ども施策の一層の充実を求めるが、本市の取り組みは。問い。子どもの権利擁護や子育て支援のさらなる推進が必要だが、今後の取り組みを伺う。答え。虐待事案への的確な対応を図るとともに、子ども施策推進のため、仮称、子ども基本条例制定に取り組む。また、ヤングケアラー支援の充実や、子ども医療費助成事業の拡充と、保護者負担軽減を検討する。動物愛護に関する課題への取り組み促進と、動物保護指導センター再整備について。問い。飼い主のいない猫対策及びセンターの機能充実や再整備に向けた取り組みを伺う。答え。飼い主のいない猫の不妊去勢手術の募集拡大、センター機能充実のため獣医師の増員等を行った。再整備に向け、専門的知見をもとに動物行政のあり方を策定した後、基本計画を作成する。不妊去勢手術は耳先カットをします。全く苦痛はありません。これにより、手術済みの猫であることが一目でわかり、二度の手術をされることが防げます。公明党千葉市議会議員団、村尾勲。コロナ禍や物価高騰における中小企業への支援について。問い。厳しい経営環境にある中小企業への支援施策の評価と課題を踏まえた取り組みを伺う。答え。国支援金の対象外の事業者へ、市独自の支援金を給付するなど、事業継続の下支えに一定の効果があったと考えるが、支援内容が対象事業者の隅々まで伝わっていないことが課題であり、さらなる周知を図っていく。また、経営環境の変化に対応するため、事業者が行う事業変革などの新たな取り組みへの支援が重要であると考えている。子ども医療費助成制度について。問い。制度の基本的な考え方と、保険調剤の保護者負担に関する今後の方針を伺う。答え。本制度は、子どもの保険の向上等を目的に、制度の安定的な継続や負担の公平性等から、必要最低限の保護者負担を設定した上で、所得制限を設けず実施している。令和2年8月から保険調剤も負担の対象としたが、本制度の安定的な運営に必要な財源確保に一定の目処が立ったこと等から、負担の見直しを早期に検討していく。千葉市議会自由民主党無所属の会、桜井隆。都市計画決定以降、長期間事業化されていない土地区画整理未施行地区に対する考え方は、問い、区画整理の中には 昭和30年代後半に決定したものがあり、事業認可までかなり年月を要しているが、未施行地区に対する考え方を伺う。答え、社会情勢や未施行地区内及びその周辺の生活環境等の変化から、整備のあり方の見直しが必要であるため、現況調査や課題整理を進め、区画整理に代わる整備手法や区域の見直し等、未施行地区の状況に応じた対応を検討していく。保育所等の一時預かり事業の課題や今後の取り組みは、問い、保護者の育児疲れ等による負担軽減などのために実施している一時預かり、不定期利用の現状と課題、今後の取り組みを伺う。答え、昨年度の利用者は、延べ1万903人、利用を断った人数は2117人である。実施園の拡充に努めているが、保育士確保の面から休止する園もある。このため、給与改善事業の実施や国費の増額を要望すると、事業者への支援に努めていく。日本共産党千葉市議会議員団、森田真由美。子ども医療費の薬局窓口負担は直ちにゼロにすべき。問い、子ども医療費無料化は国が制度化するのが当然だが、現在は自治体ごとの取り組みであり、薬局での窓口負担は若い世代が本市へ住むことを敬遠する要因ともなる。窓口負担は直ちにゼロにすべきではないか。答え、薬局での保健調剤にかかる保護者負担の見直しは、制度の持続可能性や財源等を含め、今後総合的に検討していく。高齢者の移動手段の確保のため、デマンド型交通、中2の導入地域のさらなる拡大を。問い、高齢化の進展により、デマンド型交通の広範囲で早期の導入が求められている。デマンド型交通導入地域をさらに拡大する検討を始めるよう求めるがどうか。答え、支え合い交通、中3としてのデマンド型交通の導入を進めており、緑区高津戸地域での年度内の社会実験開始を目指し協議している。今後、そこで得られた知見を生かし、他の地域へ展開したい。中2、デマンド型交通。予約があった場合に、決められたルートを運行すると、事前予約により利用者の求めに応じて運行する路線やダイヤの自由度や柔軟性が高い公共交通。中3、支え合い交通。地域が主体となり、地域の移動実態やニーズに合わせ、行政や交通事業者等と協力し、運行する地域の暮らしを支える交通。中終わり。